相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。しばらくぶりで。
あ、お久しぶりです、
ね、どっか行ってた？新婚旅行
結婚もしないし旅行もしないんですけど、
いろいろね、
はい、いろいろね、
競馬のお仕事が、
はい、いろいろありますので。いやいやいや、
競馬と俺で競馬を優先してんだろう。
いやいや、そんなことないですよ、はい、あのね、しばらく収録でお送りしたりしてましたから ね、
はい、はい、
あの本番前にちょっと格闘技の話で少しね、うん、盛り上がったんですけど、うん、
盛り上
がりましたね。空手ってあの肩すごいです
ね。
すごいね、
宇佐美さんって女性 ね、すごい方 ね。
相葉さんも空手されてるん
ですね。俺も3歳からずっとやった、50年
長い。もう、うん、空手も技術ですか？
技術です、はい、いろいろ研究してね、
はい、
相手がこう来たらこれとこれを組み合わせてこう反撃しようとか、いろいろあるわけですよ。
なるほど、はい、今日もじっくりと、はい、
そうだね、
空手の話じゃなくて、はい、投資の話、
トレード
株の話、トレードの話伺って、
トレードね、
トレードの方でお願いします、
はい、
どうしました
。
そして今日の番組は10月3日に収録したものを放送しております。
はい、
さてこの番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また番組を聞き逃した、もう一度聞きたい、そういった方のために番組アーカイブサイトができました。こちらに登録してぜひご活用ください。さらに番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さて今日のこのコーナーでは相場さんのトレードの極意について伺っていきたいと思うんですが、はい、今日はどんなお話でしょうか？はい、
トレードの極意、
はい、
2つありましてね、
はい、
今日は23の法則、
23の法則、
はいはい、もう一つは移動平均線の離れ方。
あ、離れ方、はい、
23の法則っていうのは、
はい、
例えばですね、下落してますよ、ずっと下落して、もうだいぶだいぶ下落して、もういつ下げ止まるんだろうっていう時に、
はい、
まあ一番頂上の、まあ、上髭があるところから一本一本数えていって、日足だったら23本目周辺で一旦底を打つ。はい、で前お話した Q の法則、
そうですよね、 Q の法則はよくお話でも伺ってましたし、うん、本にもね、うん、書いてありますけど、そう、ね、
あのね、まあ一連の上昇とは大体 Q、
はい、
途中で一回へこんでも大きく下げないで戻ったら Q、
Q、
ところがパンパカパンの時、
はい、
下から紫青緑赤の時は Q で一回陰線が出て止まったかなと見せて、もう一回上に抜けることがですね、陽線で。
ありますよね、うん、長い上昇トレンド。
これパンパカパンだから、
はい、
じゃあ、Q の次はですね、抜けたから、じゃあもう一回買いを入れて入ろう。
はい、
で、次は17なんですね。
Q の次は17。
17。
はい、
で、17で一回へこんで、あるいはへこまないで陰線だけ出て、もう一回抜けましたと。
はい、
ほら、これだいぶ上昇が続くなと思った時に、数えると23ぐらい。で大体そのぐらいです。だ暴落でさ、もう毎日下落してて困っちゃってさ、
はい、
もうなんかたくさん買ってる人さ、昔ね、
はい、
バブル時代にすごい買ってるなんか、
はい、
中年以上の人がいたわけさ、
はい、
で証券会社の店頭でほら掲示板見るじゃない、こうピカピカピカピカ、
はい、
で大暴落してるの見て、
はい、
なんか待合室の横でさ、
はい、
ちびってる人とかいたもんね、
か
なり年配の、
はい、
だからそういうことあるんだけど、
はい、
そういう大暴落が例えば40日間下げるってあんまりないわけですよ。だから50日ずっと下げてるってのもあまりない。
一旦やっぱり調整が入ってうにゃうにゃしてからもう一段下げる、
もう一回下げるとか戻っていくとか、はい、それがですね、だいたい限度が23で、今日が10月3日ですけれども、
はい、
まあ日経がね、昨日ぐらい今日ぐらいからかな、ガーッと下げてきたでしょ、
はい、下げましたね、
でその前はずーっと ーっと上げたでしょ。
えらい上げました、う
ん、あれね23日ですよ。
だ
から、はい、セミナーがありましてね、何のセミナーだっけな、どっかのセミナーがあったんで、
はい、
うん、日本経済新聞か三和土貿易さんかで講演をさせていただいた時に、ちょうどまあそろそろもう23を超えたと、日経上がってますと、みんな儲かってますと、はい、でももう23日目なのでここからは上がっても買わない方がいいですよってお話をしてましたら、
はい、
10月今日3日、今日っていうかあの収録日ね、
収録が3日です。
今日ぐーっとだって日経400円と500円とか
超下げましたね、
下げたわけですね、はい、これ23超えたからそろそろもう下がるかもしれないので買わない方がいいと、
はい、
じゃあ23超えたのに上がってるじゃねえかなんてこう言う人もいるわけですけど、はい、それは23を超えて上がることもあるけれども、
はい、
まあ大抵過去30年見ると23ぐらいなので、はい、まあ上がったら上がったで買ってなかったら損はしない、
はいはい、
で買ってたら上がったら取れるけど、だいたい23を超えると下がってくるんで、買ってたらその後の暴落やられちゃうから、
は
い、
そうですね、
23だから上がってもいいと、でも俺はやらないぞと、で上がっちゃったって損しないじゃないですか、
はい、
あのポジションないんだ、
そうですね、う
ん、で下がればやっぱりあの買い局切っといてよかったな、
23だからっていう、
うん、新たに買わなくてよかったなということなんで、はい、あの危険がないわけですね23、あとは17、
はい、
9、17、23というのはかなり当てはまるんですね、はい、
この9の法則もそうですし、うん、17の法則もそうですけど、はい、23も含めてこの9、17、23という数字は どこから出てくるものですかね、
別に自分で考えたわけじゃなくて、はい、公式があったわけじゃなくて、
はい、
30年分いろいろ分析をするわけです、
はい、
日経30年分それから日本水産30年分、はい、日本郵船30年分とか、はい、いろいろ日立30年分とかどっか止めないと全部言うぞいっぱいあるからね、
はい、
そうするとね大体数えるとね9ぐらいで止まるの非常に多くて、
はい、
でパンパカパンだと17まで行く時もあるし、17超えちゃうともう23なんだな、で大体そこでやっぱり一息ついて下がってくる、
それってやっぱりこう例えば9だと営業日ベースだったらまあ2週間ぐらい、
うん、そうですね、
だその心理的ななんかそういう気持ちがね、
そうでそれを考えるおじさんたちもいるんだけど、
はい、
まあ気持ち考えてもしょうがないんで、
はい、
まあ9で1回終わるとか、はい、17で終わるとか23で終わるとか思ってい、いれば、まあ、はい、トレードに役に立つかなっていうところですね。これがね、23の法則。
23の法則。
上がっても下げてもそうです。
はい、
で、23まで行くときは、やっぱり下から紫、青、緑、赤のとき、上から紫、緑、紫、青、緑、赤のときが、
はい、
あの、23行きます、
はい。
ところが、例えば、あの移動平均線がもうちょっとさその順番じゃない時っていうのはだいたい17ぐらいでやめといた方がいいわけですね。それからもう一つがね、
はい、
あの移動平均線の離れ方、
離れ方、
うん、離れ方っていうのはそのなんつうの、まあ俺たちも今日で終わりにしようかとか、それ別れ方、
別れ方です
ね。離れ方っていうのはね、
はい、
移動平均線同士がじゃあちょっと想像していただいて、
はい、
下に紫があってで、はい、それが上を見てますと、はい、で紫と青が離れて上を見てます、
はい、
でこの青と緑が離れて上を見てます、
はい、
緑と赤が離れて上を見てますっていう時は
パンパカパンですね、
もうそれぞれが離れてってることはさ直近がガンガンこう上がってるってこと
ね、急上昇している時ですよね、そう
で移動平均線同士があの、まあ、近いっていう時はあんまり上がってないわけさ、
そこまでの勢いじゃない、
勢いじゃないわけです、
はい、
でねじゃあ次にあの移動平均線が離れて上がってる時っていうのは勢いがあるから、はい、一時的に下げてもまだ緑にくっつかないわけだ赤が、
そうですね、距離があります
から、距離があるから、
はい、
だからくっつく前に上がっちゃうんだよね、
あ
ということは今移動平均線が間隔が結構あって上がってる時はどうすればいいかっていうと、
はい、
一時的に下げても戻すなって思いながら見ている、
はい、
だからそこで空売りを入れちゃうと戻っちゃう、
戻っちゃうってことですね、
うん、逆に、紫青緑赤でかなりこう線同士が離れている時、
はい、
じゃあたまたま赤が頑張って株価が上がってきたとするけれど、まあ緑をに触ったとする、
はい、
でも上すぐだいぶ上の方に青があって、
はい、
もっと上の方に紫があれば、
はい、
多分ここから紫に行くには毎日ストップ高じゃなきゃいけないな、
そうですね、相当なエネルギーがないと、
そうです、ということは、
はい、
間隔、線の間隔が離れて一旦戻った時はどこかで早めに下落すると思えばいいから、その上昇を眺めていてこけるのを待つっていうのが、
はい、
戦い方になるわけです。で、いろいろな銘柄をご覧いただくと、はい、まあ線がね、全部横になってくっついてる時もあるし。
ありますね。
離れて上がってるのもあるし。
あります。
あるいは真ん中辺に青と紫が横に動いてるのに、はい、緑と赤だけ上に行ったり下に行ったりしてるのが
あります。
ぐじゃぐじゃなやつ。
はい、
そういう時は、その線の離れ具合を見て、はい、この下落は、そんなに下げないで、もう一回戻るのか。あるいは、この下落は、おそらく相当下がっちゃうのか。
はい、
例えば、想像してもらって紫が横を向いてます、
はい、
上じゃなくて横
張ってる。
でその近辺に青があるわけ、これも横張ってる、
はい、横張ってる。
その近辺に緑もあるわけ、
はい、
これも横張ってる、 その上に赤もあるわけ、
はい、
かろうじて上がってるんだけど、赤がひとたびちょっと下げただけで青まで行っちゃう、
はい、
でちょっと下げただけで紫
行っちゃう、はい、
そこの後は紫の下に赤が入っちゃってるわけですから、はい、もうずるずるずるずる下に下がっちゃうわけです。
ちょっと上がってるなって思っても簡単にこう下落に転じてしまいやすい状況ってことですよね。
移動平均線の間隔が離れていないということは勢いがないということなので、はい、売りが出たら、ひとたび売りが出たら大きく下がっちゃう。あるいはひとたび買いが出たら赤だけ先行して上がっていって、はい、そうすると今度は緑も一緒に上がるから赤と緑の間が離れる、
はい、
でも青と紫はまだ近いわけですから、
そうですね、
まあまた赤が下がっちゃうことがある、はい、それでも持ち直すと紫と青が開いて、
はい、
青と緑が開いて赤と赤も開いて上がっていくから、やっとそこで一人前の、一人前っていうか人じゃねえけどさ一チャート前の勢いになるわけです。
パンパカパンになるわけですね。
そうです。だからパンパカパンになるのもくっついてる時がスタートだし、
はい、
大幅下落、つまり逆パンパカの時もくっついてところがスタートなわけです、
はい、
ということで移動平均線がどう離れているかをね、見ていただくことで今の相場がどうなるのか、
はい、
あるいは今後下げた時に早く戻るのか、ちゃんと下げるのか、あるいは、上げ始めた時に今は上がってるけどこの上げはいずれもうちょっと上がると下がるのか、それともこの上げはぐんぐん上がっちゃうのかっていうのが、はい、今の移動平均線、現在の移動平均線同士の離れ方で判断がある程度できる。
どれぐらい今のトレンドが続くのかっていう期間を判断する材料にもなるということですね。
だから次の狙いもしやすい。
ああ、こうなったらこうしようというストーリーを立てる役に立ちますね。
だから下から紫、青、緑、赤で離れて上に上がっているときは、
はい、
次の下落は見ていって空売りをしないで、赤が戻ってそこに半分の法則になったら買えばいい。
押し目で買えますからね、は
い、
そこで
ということになりますね。だから全部が下がっているときに赤だけ上がってきたら、
はい、
まあ全部離れているとすればしばらく上がれば、例えば9上がってこけたところを攻めるとか、はいね、で17だったら、まあこれだけ線が離れていれば、はい、17も上がればもう上の紫と青には追いつかないから、じゃあそろそろ売りを入れてみようかなっていうことが作戦が立てられるんですね、はい、そうすると今日お話を最初にしたね、
はい、
23の法則とか17の法則とか、はい、9の法則、昔7ってあったんだけど、そいつをもう廃止して9にしようかと思って。
7は廃止、
うん、まあ7廃止するのにね、やっぱりね、はい、衆議院通過して参議院通過しないとなかなかその、7廃止できないんだ。でも本昔出ちゃったからもう何万、10万冊とか出ちゃった。
大変な数。
そこに7って書いてあるからさ。ただ昔だからだんだんいろいろ研究していくうちに、9の方が皆さん取りやすい。
はい、
7ってのもあるんだよ。7ってのは連続7。
はい、
9は途中で上がっていって、途中で2日ぐらいこけて、もう1回上がったが7で9、7と2で9だから、
はい。
そういうことで、23とか17も途中でこけても、まあ、戻して戻してってやって、結局一番下から一番上までが17だったり23だったですね、はい。それと先ほどの移動平均線組み合わせると、
はい、
あ、そろそろ9に来たと。で移動平均線同士は、まあ、そんなに離れてないので下がってくるんじゃないかなと、はい、あるいは、下がっている時に、株価がガンガン上がってきたけど、まあ、9週間上げてきたと、
はい、
で緑にぶち当たったと、その緑は下を見ていると、青はもっと上の方で下を見てい ると、
はい、
紫はもっとあさっての上の方で下を見ている、
はい、
ということは青や紫にはいかないだろう、やっと下がっている緑に下から9週間で当たったんだから、10週目か11週目に下がっている緑に当たって陰線が出れば、ここは攻めていいんじゃないか。というふうに移動平均線の間隔と、
はい、
それから 9、17、23を使うと作戦が立てられる。
立てやすいですね。
立てやすいでしょ。この番組の前にさ、はい、あの津田さんにほら相手が殴ってきたらこうやってて、はい、作戦あったじゃないですか。
ありましたね。ね、こう来たらここで払ってこっちでやっつけるってい う,
っていかにこうやってあのなんだこのプロデューサーをやっつけるか、はい、今日あれいなくな
りました。いなくなりましたね。
やっつけるかってね。つまりね、はい、あの空手でもそうだし、まあいわゆるストリートファイト喧嘩でもそうだけど、はい、こう来たらこうしてやろうってある程度頭の中でシミュレーションができてる人がやっぱり強い。
そうですね。作戦が
先ほどそのなんだ宇佐美さんの、
あ
の日本の空手界のさ、
かっこよかったです。
型がすごい宇佐美さんって いるんだ、はい、ね、さっきみんな見たもんね。
素敵でしたね、
うん、素敵だよね。であの人の型っていうのは相手がこう来たらこう攻めてこう攻めてってもう決まってる型があるわけですよ、
はい、
ね、あのその型を、まあ、相手なしで想定してやるのが型で、はい、実際に戦うのが組手なわけです、はい、で空手も技術です、
はい、
で株も技術でこうなったらこうしようこうなったらこうしようっていうのが事前にね練れていると、はい、次の対処ができるわけです。
動きやすいですからね。
動きやすいわけです。まあ今日はちょっとね、それをなんだ生放送じゃないんで、
はい、
今日の株価がどうだっていうのがないんで、
はい、
ちょっとこういうちょっと技術の話を、ね、うん、しました。
となります。移動平均線ってこう並びと角度だけじゃないんですね。うん、離れ方、近づき方も大事っていうことですね。
そうそうそうそういうことそういうこと。
はい。
ということで、この以上。
はい、23の法則、そして移動平均線の離れ方についてお話をいただきました。はい、以上、相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ。投資の提言。
さあ今日のこのコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただくんですけれども、はい、今日はどんなお話でしょうか。うん、
今日はね、
はい、
あのトレードのメンタル、
はい、
メンタルです。
メンタル、
メンタル、
メンタル、あのね、メンとタルでメンタル、
メンとタル、はい、でメンタルって例えば、
はい、
あのテニスでもあの空手でも、
はい、
あれからあのなんだ自分何かやってますか。スポーツ、
スポーツはジムに行ってるんですけど、
うん、メンタルあるよね。
走ったりとかね、たまにするんですけど、
はい、あの俺昔小学校の時に結構マラソン早くって、マラソン大会って毎年優勝してたのよ。
すごい、うん、
ところが、5年生のマラソン大会で、
はい、
まあスタートと同時にブワーッと走っていくやつがいたのよ、
はい、
全速力で、ですんごい離されちゃって、すんごい離されちゃって300メーターぐらい先に行く、いるわけよ、彼が。で彼はまあなんその昔のあの競馬で言うとさ、カツラギエースみたいな
逃げ馬だったんですね。
スタートするともうなんかだって他の馬がまだスタートして、はい、第3コーナー曲がってるあたりなのに、はい、カツラギエースも第4コーナー回って、はい、向こう上面とかのメインスタンドの前走ってるわけ
で、大逃げですね、うん、
それでジャパンカップ優勝しちゃったわけだから、
はい、すごいですね、
うん、何話してん
の。
同じように、
はい、
マラソンでね、
はい、
操作300メーターとか行かれると俺ね、いいですか、前年優勝、はい、前々年もずっと優勝したわけさ、
はい、
それなのにそれだけ離されると、はい、もう俺無理かなって思うし、当然前年前々年優勝者の俺でも、
はい、
当然疲れてるわけさ、
まあそうですね、
で自分が先頭か、はい、後ろに 2,3 人いるぐらいで、はい、行けば優勝できるから、
はい、
頑張って走ってるわけだけども、なんかさ、前に300メーターもいるとちょっと無理だし、俺もだいぶ疲れてきたからってなって、メンタル沈んじゃって、はい、結局ね11位だよ。
2位でもなく
11位。
で
も前の年も前の年も前の年も優勝してんだよ、
はい、
つまりね、心っていうメンタルがね、いかにねそのスポーツに、
はい、
うん、あの響くかっていうことなんですが、
なるほど、
実はトレードもメンタルなんだよね。
トレードも関係あるんですか。
関係あります。どういうことかというとね、こういうことです。私、たまたまほら、俺の出てる本ってさ、8冊ぐらい出てるんだけど、大体全部1回はアマゾンで1位になってるわけよ。で、たまたまね、昨日の夜ね、俺そういうの見ると嫌だから見ないんだけど、はい、俺の本さ、アマゾンでどういう評価を受けてるかと、大体まあみんないい評価なんだけど、一人の人が、
はい、
相場志郎はね、練習、こっから大事ですよ。
はい、
練習、練習、練習って言ってるけど、
はい、
練習なんかしたって、メンタルが、ボロボロになったらダメなんだから、練習は関係ないんだと。むしろ、どういうところで買ったり売ったりするかを、本番でやりゃいいんだ、なんていうふうに書いてあるわけ。でも、この人はね、
はい、
多分、 下手な人です。で、理論だけ言って、多分俺よりトレード下手だし、はい、俺より儲かってないし、それはリスナーの皆さんはそういう、考え方にね、同調しない方が、ご自分のためになる。簡単に言うと練習と言ってるけれども、はい、メンタルがダメになったら、はい、いくら練習しても無駄だと言ってんですけど、それ違うんですよ。
はい、
例えば、津田さんが、
はい、
ホリプロのスポーツ部、
はい、
で今アナウンスやってるじゃん、これ、はい、これ例えば初めてこのアナウンサーか初めてアナウンサーとして原稿を読んだ時って、多分練習しないでスタジオ入って生放送だったらさ、はい、心配でしょうがないよね。
まあ心配ですし、
ね、
もう多分、
ね、
上がっちゃいますよ ね,
上がっちゃうよね、はい、ところがスタジオの裏側でいつも10回も20回も読んでるでしょ、はい、
練習してるでしょ、ね、
でここは発音がしづらいし、
はい、
相葉四郎ってなんか言いにくいな、この親父の名前とかで、相葉四郎って練習するわけじゃん。
はい、
で10回20回同じ箇所を読んで、
はい、
さて、Q が出て本番ってなった時に20回とか30回とか読んでれば、まあ練習で20回も30回も読んだし、まあ突っかえるところは何度もやったので大丈夫だなと思ってやって、ちょっと間違えるぐらいですよ。だから練習だ、
はい、
練習なしだったら、一つは技術もダメじゃないですか、練習してないんだから。
そうですね、う
ん、もう一つは練習してないと不安で突っかかったらそこからズルズルっていっちゃうわけですよ、
はい、
それからテニスもそうで、じゃあ練習がいらないんだったら錦織圭なんか練習しないで大会だけやってたらいいでしょ。
あんだけすごい選手ですからね、うん、
でも1日6時間練習してる。
練習してます、もちろん。
それから関取たちだって、
はい、
じゃあ練習じゃなくてメンタルが大事だったら朝稽古やらずに、
はい、
お寺でずっと座禅してたらいいじゃん、
ね、
相手がこう来たらこう来りゃいいんで、ここは心を落ち着けてなんて、うん、でも練習しなかったら本番では勝てないわけです。
みんな稽古してますよね、稽古してたくさん、
うん、稽古してるってか、どういうことかって、稽古の数、
はい、
効率的な稽古の量は実はメンタルに影響するわけです。実は俺ね、ラジオ初めて出たのは、この年になってね、昔はあんだよ、もっと若い頃あるんだけど、それはまあ違う立場で出てたんだけど、
はい、
今トレードの人として出ることになると、俺はラジオ出るの素人じゃないですか。
はい、
1回目さ、ほら、かとまりちゃんとかで昔やってたの、カバギーさん、あれ1回目の時俺家で練習してたもんね。
相葉さんでも、うん、
ところがさ、
練習、はい、
ところが、今日本当のこと言おうか、
はい、
このテーマ考えたの、
はい、
スタジオに来る前に、なんだっけ、トランプじゃなくて、なんだっけ、コーヒー屋。
あ、タリーズ。
タリーズ、タリーズじゃないよ。タリーズでもトランプでもなくて、前にあるやつ。
プロント。
トランプ。
トランプじゃない。プロント。
プロント。
はい、
プロントに、本番の40分前に来て、決めた。だから、ノー練習です。はい、しかも、これ、テーマだけ作っていって、書いてあるけど、これ原稿なんかないでしょ、
そうですね。
これフリーで喋ってます。
はい、
なぜかっていうと、もう、このラジオ放送、俺多分さ、前のカバーギーさんの時と今と含めて、
はい、
もう5年ぐらいやってるから、年50回としたって、なんだ、4年やってるのかな、年50回ですって200回やってるから、
そうですね、
もう原稿なしでできるし、はい、前は前日にテーマ考えてたんだけど、もうテーマなんかスタジオ来てから今考えてるからね、下手したら。それは、この、ラジオで喋るというトレーニングをもう積んで慣れちゃったからなんですよ。だから練習は無駄なんじゃなくて、トレーニングを積んで経験を積むことによって、いろいろなことに対応ができるわけですよ。
技術も、お話の技術だったり、うん、はい、いろんなこう不測の事態にも対応できますし、はい、
うん、
その練習の量、経験の量がメンタルの裏付けにもなるってことですね。
メンタルの裏付けになるわけですよ。だって競馬だってさ、
はい、
今日初めて騎乗する、それがさ、天皇賞だなんて言った時にさ、多分俺手とか足とか震えると思うんだよね。
やっぱりそれね、G1 初騎乗の騎乗の方ってやっぱりこう、
ね、緊張してるよね。
表情も緊張されてるのかなっていうふうに、
ね、うん、自分の経験から見るとやっぱりそうなんですよ。はい、ところがもうね、武豊とかさ、はい、昔だったら増田正夫とか、
うん、
柴田正人とか、
はい、
古いな。
よくご存知ですね。
その人たちなんてもうだって1000回とか騎乗してるからさ。
もっともっと乗ってらっしゃいますからね。
重賞競争、多分天皇賞だとか、菊花賞だとか、大花賞だとか、あんなんだって、もう普通通り、いつも通りやります。
はい、
よく、相撲の関取がね、明日、 決勝とか千秋楽で、はい、で明日勝つと優勝だっていう時にアナウンサーに明日どういう態度で臨みますかって言われたら、目を閉じながらってやりながら自分の相撲が取りたい、
はい、
から錦織圭も言ってた自分のテニスができたら、それから長嶋選手も自分の守備自分のバッティングができたら、はい、一郎選手も自分のバッティングだ、自分のバッティングっていうのは何度も何度もトレーニングした結果自分の形ができていて、それが本番でできるのかできないのかっていう話です。練習の時は相手が投げてきたボールは全部ホームランかヒットになる、はい、ところが本番で、練習でできるんだから本番でできるはずだけど、そこの違いはやっぱりそのメンタルなわけですよ。
そうですね、
でも練習を5回やった人よりは500回やった人の方が同じことやるわけだから、そこで打てるわけですよ。
自信も持っていられますからね、
なので自分の試合ができるためには、はい、練習をして、で練習と今度は次に練習と本番を同じにできるっていうメンタルは必要だけど、
はい、
それはたくさん練習して、一つの形ができて、要するに自分のルーティンができるわけです、まあ、なんだっけこういうボールを蹴ってポンって、あれなんだっけ、
ラグビー五郎丸さんが、ね、
キックする前に七年殺しの格好で
このポーズ撮ってましたよね、
あれはいつもああやってるから、はい、本番でもこうやった後はいつも通り体が動くというメンタルなんですよ、だからナダルだって、俺ナダルのサーブの仕方知ってるよ、両方の眉毛触ってから、はい、肩両方触ってからサーブだからね、全試合だよ。
そういうルーティーンがナダルにもあるんですね。
それはメンタルなんです。ただそれは練習でそうやってるから、そのルーティーンをやることで、ウィンブルドンでも全米オープンでも、フレンチオープンでもやれるっていうことですから、はい、いかに練習を重ねてきたかと。で、その練習の裏付けに自信があって、その自信の中で、本番でいくということなんで、ぜひ練習なんです。
そうするとこの練習って言ってるけど、はい、メンタルがダメじゃ練習しても無駄だっておっしゃる方は、
それは稚拙な考えですね、
たくさんもっともっと練習をすることでメンタルも強くなっていくんだよっていう、
俺らもなったでしょう。もうだって今37分23秒でもうすぐ終わるのに、ギリギリまで俺喋ってる、
そうですね、
前はそろそろ終わりしなきゃならないから、
ドキドキこうしたもんですけど、
ドキドキ縄文式ドキだよね、やっぱ練習なんですよ、
弥生式ドキ、
弥生式ドキだから、練習といってもメンタルがダメじゃ、はい、いくら練習してもダメじゃなくて、練習がメンタルにつながるということですね、
は
い、
やっぱり練習大事、
はい、
わかりました。以上、株は技術だ投資の提言のコーナーでした。さあ、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからの質問を受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。さあ、それではこの後はですね、パンローリングチャンネルでの延長配信なんですが、今日はどんなお話でしょうか。
23と17とその辺をちょっとチャート使ってやってみようかなと思います、ね、
はい、じゃあより実践的なお話をよろしくお願いします、はい、ぜひこの後の延長配信もお楽しみください。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。さあ、この後の延長配信もお楽しみいただきたいんですけれども、はい、なんかこう久々なんでドキドキするんですけど、
ドキドキ縄文式
ドキ、式ドキ、
まあ実際ね、言葉で喋ったのをチャートで見るとすごく良くなりますから、
ね、はい、そうですね、そちらもお付き合いください、はい、さあ、それでは相場さん、最後の締め、はい、お願いします。
よーい、株は技術だ。